吉高加納牧師による宣教、視座、視点、視線。
皆さんおはようございます。Zoom の向こうにいらっしゃる皆さんおはようございます。よろしくお願いいたします。市川八幡キリスト教会と福島主の足跡教会の2回目の合同礼拝です。私は2015年8月から2017年の3月まで1年8ヶ月主の足跡教会の牧師を務めましたけれど、その際には市川八幡教会が私のことを送り出してくださって、その間市川八幡教会と、市川八幡教会は主の足跡教会のことをずっと祈りに覚え続けてくださいました。一度だけ主の足跡教会の皆さんが、保養プログラムを使って全員でこちらにお越しくださったことがあって、その時にこの礼拝堂で一緒に礼拝を捧げたことがあります。だから今日は2回目です。2017年4月からも宣教の応援で高市牧師をお送りしたり、私もまた訪問したり、また大島先生が着任されてからは年に一度の交換講談をしたりして過ごしてきました。主の足跡教会がオリジナル CD を制作するときには東教会の聖歌隊やバイオリンが参加したりもしました。去年は新コロナに阻まれて双方の行き来を断念しましたけれど、今年度はこんな風にオンラインで合同礼拝を計画して交わりを確認することができましたこと、とっても嬉しく感謝をしております。主の足跡教会の皆さんがこの教会を訪れてくださって、この礼拝堂で賛美を聞かせてくださった時、11人の子どもたちはみんな小学生でした。歩夢君は幼稚園だったかな。でも今みんな高校生、中学生、歩夢君は小学生かなになられました。きっと背も伸びて、そしてぐんと成長されたことでしょう。でも同時に思春期ですから、悩むこと、考え込むこと、いろんなことに直面しておられるのではないかなと想像しています。昨日テレビを見ておりましたら、いわゆる健常者の体の骨は206本、大人の、ね、骨は206本、でも生まれた時は、赤ちゃんの時は305本あって、それであんなに柔らかいアクロバットのようなポーズが赤ちゃんにはできるんだということを知りました。でもそういう細かく分かれた骨がだんだん結合合体をして、そして16歳前後でそのたくさんの骨が合体して206本にまとまるということだそうです。しっかりしてくる、強くなるとも言えますけど、硬くなってしまい、柔らかさを失ってしまうとも言えます。今日は私たちの心が柔らかい心であることができるようにとお話をしたいと思います。それは私たちのものの見方、ものの捉え方についてのことです。宣教台はちょっと硬くて、視座、視点、視線も硬いんですけど、柔らかくなるためのお話です。イエス様という方はとっても柔らかい方だと思います。一方、福音書に出てくる祭司とか律法学者たちは、態度も言うことも大変硬い人たちです。その上、その硬いことが偉いことだと信じ込んでいて、人々にもそれを強制していましたので、もう社会全体が硬くなっていました。でもそのような社会の中を生きていたイエス様はとっても自由で柔軟で、だから時にみんながハッとするようなことが聞かされましたし、イエス様に出会って慰められたり解放されたりもしました。それはイエス様がお持ちの視座、視点、そして視線の違いにあります。今日はイエス様から学んでみたいと思います。まず視座ということについてです。視座というのは一言で言うと、どこ から見るかということです。見る場所、見る立場、見るポジションが違いますと、見るものは見えるものが違ってきます。イエス様は人を見るということに命を懸けた方です。徹底して人を見るために生き抜いた方です。ユダヤの政治のこと、社会のこと、宗教のことなどももちろんイエス様はよく考えておられましたけれども、でもイエス様が見つめておられたのは解放を求めている人のことでした。何かに縛られたり苦しめられたり悲しみに閉ざされたりしている人を見つけ出して解き放つことでした。いつも人を見つめていました。ではどこから人を見たでしょうか。今日の礼拝の冒頭で詩編を読みました。113編この箇所は神様の視座ということについてよく教えてくれている箇所です。そしてこれは豆知識なんですけど、ずっと長らく6節のなお低く下ってという言葉を、もともとのヘブライ語聖書の原点にはちゃんと書かれているんですけど訳し落としてきたんです。そして新教の訳聖書を翻訳し直すときにやっと発見してここに戻して入れたという箇所なんです。もし6節のこのなお低く下ってがなければどうなるかというと、私たちの神主に並ぶものがあろうか、主は御座を高く置き天と地をご覧になる、こういうふうになりますね。人間は神様をイメージするとき、絶対者とか超越者とか全知全能であって、神様は遠く高いところから天と地、この世を見下ろしておられる方、そんな風に人間は長らくずっと神様のことをイメージしてきました。けれども詩編は太古の昔からもともとそうではなくて、なお低く下ってというところを捉えていました。神様は全ての上にあって見下ろしておられるような方ではなくて、低く下ってきて天と地をご覧になる、私たちの生きる姿、生きる現実、他ならぬこの私こそが天地を作られた神様の創造の思いが詰まった存在、私自身がまさに天と地なんだとも言わんばかりに私を見てくださってる。この私の生きる場に神様は低く下ってきて私を知り、私を支えようとしておられるということです。神様が低く下ってこられた、その決定的な印がイエス・キリストです。家畜小屋に生まれ、いつも旅空を歩まれ、そしてとうとう十字架に死なれた。それは誰よりも貧しい場所から、どんな場所よりも低い地点から、どんな苦しみよりも激しく苦しいところから私たちのことを見つめていてくださる、それが神様の心なんだということをズバリイエス様のご生涯が表しています。今日はイエス様とザーカイの出会いの瞬間の箇所を読みました。人々はザーカイをどんな場所から、どんな目で人々はザーカイのことを見ていたんでしょうか。そしてザーカイは人々のことをどんな位置から、どんな目で、どんな気持ちで見ていたんでしょうか。イエス様は木に登っていたザーカイの足元からザーカイを見上げて呼びかけられました。今夜あなたの家に泊まらせてほしいとザーカイにお願いしました。ザーカイにとってそんな低いところから自分を見上げながら自分の懐に入ってきてくれる眼差しを経験したことはなかったと思います。ザーカイの抱え込んできたいろんなことを、ずっと彼の中にあった寂しさをイエス様は下から理解し、その気持ちの底から感じておられたんです。これがイエス様の視座です。会員の現場を取り押さえられて イエス様のところに引っ張ってこられた女性がいました。その女性を連れてきた人々は口々に、律法ではこのような場合、このような人を石打ちの刑にするようにと書かれているが、イエスよ、あなたはどうするか、そう言ってイエス様を罠にかけようとしました。あの時イエス様はずっと地面にしゃがみ込んでおられました。人々の罵声が飛び交う中、ずっと地面に座っておられました。考えてたんだろうと思います。この女性が、この女性のこれまで抱え込んできたこと、そしてイエス様はこの女性に元気になってもらいたいということを願っていたんだろうと思います。これがイエス様の視座です。どこから見るか、どこで見るかということです。私たちは2月からミャンマーのことをずっと祈ってきましたけど、さらにそれに加えてアフガニスタンの問題が迫ってきました。とっても心配です。アフガニスタンの人々のことを私たちはこれから祈りを持って見つめていきたいと思うんですが、でもどこから見るか、アメリカの目で見るアフガニスタンと中村哲さんの視点から見たアフガニスタンはきっと違うでしょう。視座というものの大切さをアフガニスタンでずっと水路掘りをして生きてきた中村哲さんはとってもよく私たちに教えてくれます。どのような出来事を見るときにも、誰か他の人を見つめるときにも、そして自分自身のことを見つめるときにもです、どこから見るのか、それによって変わってきます。次に視点ということです。これは一言で言うとどこを見るかです。注目する点、見つめるポイント、注目の仕方のことです。イエス様がある町を歩かれていた時、イエス様の噂を聞いた人々がわんさかと押し寄せてイエス様を取り囲みました。歩くのにも難儀するくらいたくさんの人が集まりました。その群衆の中に長年出血が止まらずに苦しみ、生きる望みを失いかけていた女性が紛れ込みました。彼女はイエス様に一縷の望みをかけて、でも近づくことができず、せめてもと手を伸ばしてイエス様の衣の裾の飾りを触りました。イエス様はそれにたちまち気づかれたのでした。そして今度はイエス様の方が立ち止まって、イエス様がその誰かを探し始めたというんです。弟子たちはこんなに大勢の人たちがひしめき合っている中で、私の衣に触れた人は誰かなんて、先生それは無理ですよと呆れます。弟子たちは大勢の群衆を見ています。大勢のみんなを見ています。この人たちのことをみんなとしか感じられません。イエス様は目を合わせる点を探しています。誰が苦しんでいるのか、この場面で悲しんでいる人は誰か、痛みを癒されたいと願っている人誰か、その人を探し、その人に自分の焦点を当てようと、そのようにしています。みんなが見ようとしないものを見ようとする、みんなが見つめない人を見つけようとする。このまま見失ってはならない、このまま見落としてはならないって、そういう気持ちでイエス様は見る視点、目を向けるべきポイントを探します。主の足跡教会の皆様は多分よくお分かりになると思いますけど、被災者という言い方、言われ方の冷たさをお分かりになると思います。被災者とか被爆者というような言い方を一般にしますけれど、そのような言い方には視点がないんです。視点がないんです。一点を見ていないんです。全体を総称していますけれど、見ている点、フォーカスがない。でもそこにいる人たちは一人一人、実際は固有の名前を持った一人一人です。被災者という名前の人はいない、被爆者という名前の人はいない、障害者という名前の人はいない、ホームレスという名前の人はいないんです。総称で語って社会や歴史を考察するということは時に大切ですけど、関わりというものは一人になんです。 その人になんです。イエス様は全人類を救いに来たのではありません。イエス様はいつもその人と触れ合いに来られたんです。しかもイエス様は人の悩み、疲れ、苦しみに視点を合わせます。いや、それはちょっと違いますね。悩みに苦しみにではありませんね。例えば花の美しさなどというものは実在していません。実際に存在しているのは美しい花なんです。それと同じように人の悩みがあるのではなくて、悩んでいる人がいるんです。苦しんでいる人がいる、失われようとしている人がいる。罪があるんじゃないんです。罪に苦しんでいる人がいるんです。その人を探し、その人を癒し、立ち上がらせたい、その人を見つめる。それがイエス様の視点です。どこを見るか。新コロナでみんなあたふたとしてきました。そんな中、一方ではオリンピック・パラリンピックがあって、いろいろとざわめきました。今は総裁選ですか。そんな風にわーわーわー言いながら毎日過ぎていくんでしょうか。どこも見てないまま、どこも見てなかったという具合に、どこを見るか、何を見るか、それは私たちが考えるということにつながります。考えるとはしっかり生きるということです。しっかり生きるとは自分で選んで歩んでいくということです。視点、自分が直面する物事についてもどこを見るかで出来事が変わります。視点を持つとか視点を変えてみるというのは私たちが生きる上で本当に大切なことです。最後に視線ということについて考えます。視線とは一言で言うとどう見るかです。熱い視線というと期待に満ちた思い、応援しようとする思いで見ているということです。逆に冷たい視線というのはもう疑ってます、試してます、ちょっと軽蔑もしてます。視線はどう見るか、どういう気持ちで見るかという心の動きのことです。イエス様という方がどこから見る方で、どこを見る方かということは2つお話ししました。苦しんでいる人の傍らで、その人の足元に立たれるようにして、その人を見つめているのがイエス様だと。そのイエス様の見方、どう見るか、どう見ているかについて福音書は何度も何度もこう語ります。イエスは深く憐れんでという言葉で繰り返し語っています。深く憐れんでと訳されているスプリングニゾマイという言葉は、腹綿がちぎれるほど喘いでという意味です。痛みに共感する、その人の痛みを、ああ痛いな、ああ辛いなと痛がる、このままでは辛すぎる、このままでは苦しすぎる、痛い痛すぎる、この痛みというのはこの人からも、そして自分からも、私たちの中から取り払われ過ぎ去られなければならないんだ、そのように自分のこととして感じていく、そういう眼差しでイエス様はいつもその人と関わりを持たれたっていうんです。そしてイエス様は、私に習うものになりなさいとおっしゃいます。イエス様に習って生きる、その大切な一つが共感して生きる人間になるということです。人と交わり、人と関わり、しかも視座をできるだけ低くし、目線を合わせ、誰が痛んでるのかなと探しなさい、なぜその人が痛いのかということを考えようとしなさい、そしてそこで祈る人になりなさい。立ち上がってほしい、癒されてほしい、元気になってほしい、こんなことでこの人が、こんなことで私たちが失われてしまってはならないと念じる人になりなさい。それがイエス様の招きであり呼びかけです。私たちが生きるという時、いろんなことを見ます、見せられます。時には見たくないことを見せられるということが長い人生の中にはあります。もちろん自分でも見るんですけど、その時視座、視点、視線、これ本当に大切になります。 私たちが人間として豊かに生きるためにはこれは大切です。そして聖書は私たちにそれを考えさせてくれる大切な大切な導きの書物です。そして何より誰よりイエス様は私たちにそれをイエス様の言葉と生き方で示してくださっている大切な方、私の人生に一生伴ってそれを示し続けてくださる私の導き手です。眼差し、それをイエス様から学びながらこれからも一緒に生きていきましょう。お祈りをいたします。神様、あなたはどこからどう、そしてどのように私たちを見てくださっているのでしょうか。イエス様にそれが全て表されています。ありがとうございます。あなたはそんなにもあなたに私たちを引きつけてくださり、また私たちのそばに下ってきてくださったことをありがとうございます。私たちもイエス様の眼差しに倣って物を見、人を見、自分を見ていくことができますように。このような大変な時代の中にあってもどうかイエス様の眼差しに倣うものとして生きさせてください。そこで見えてきたものを本当に感謝を持って味わっていくことができますように、今日から始まる1週間をどうぞお導きください。石川八幡教会、福島主の足跡教会、そこにつながる全ての人をあなたが帰り見祝福していてくださいますように、今日の交わりを感謝して、礼拝を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。